Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年1月22日放送。ゲストはワイン醸造家の斉藤真由さん。ワインに恋をしたフランスの旅、そしてワイン作りを学び始めたカリフォルニア、さらなる修行を積むために訪れたフランスブルゴーニュ、そして ANA 国際線のファーストクラスにも採用されたキスビンワイナリーのワインのお話など伺いました。お楽しみください。
マイさん、そのワインとの出会いはいつだったんですか？
そうですね、大学2年生の頃ですかね。私が日本の早稲田大学に通っていたんですけれども、うん、その時にフランス語の教員の方に連れられてですね、うん、フランスに渡ったんですね。
それ何、研修旅行みたいな？
研修旅行ですね。
でフランスに行った、パリに行ったんですか？
パリから、うん、ボルドーに、TGV で行って、で本当にもう数々のもう有名どころのシャトーですとか、でそれからブルゴーニュ地方にも行きまして、でどんどんどんどんフランスの南の方に下っていって、うん、最後マルセイユからフェリーに乗って、うん、コルシカ島まで渡って、うん、でそのコルシカ島でブドウの収穫をしようっていうのがその研修旅行の目的だったんですね。
先生がワインが好きとかでやったら、その大学でワインのとかそういうことを学んでたわけ？
文学部でした。
OK。 で文学部でしょ。でワインに絡んだら何なんですか？それ、
そのフランス語の先生、加藤正文先生とおっしゃる方ですけれども、はい、ワインの本なんかも、ワインの真実という本を翻訳されたりとか、本当にワインお詳しい大好きな先生だったんですね。で惜しくもちょっと亡くなられてしまったんですけれども、はいはい、その先生は、おそらく自分がシャトーとかドメーヌに行きたかっただけだと思うんですよ。
そうだね、確実にね。
そうですね。
でプライベートの旅にするよりは、学校の研修旅行にしてしまえって話だな。
学生たちを巻き込んでというか、ね、その、フランス語をやっているならフランスに行ってみるべきじゃないの、君たちも、と言って、で40人ぐらい当時ですね、いろんな大学から集まってきた学生たちと、でフランスコルシカ島の南の方ですね、フィガリという地方に、ドメーヌ・ド・ペトラ・ビアンカという、白い石っていう意味ですね、でそのドメーヌがありまして、そこの醸造所でブドウを収穫したと。でそこでもなんかこう雷に打たれたように、私はワインに恋をしてしまいまして、そこからワインの勉強を始めたというのが、はい、出会いでしたね。
大学生の時に、ワインに恋をする、分かります。でもなんかソムリエールになるとか資格取ったりするじゃん。そうじゃなくて、その作ろうって話はさ、ちょいっとすごいよね。
でもそれは、それ音楽が好きになって、ね、音楽を作ろうと思うかどうかと、
ね、DJ になるかっていうのもあるん
です
ね。
そうですよね、近いのかもしれないですけれども、私はもう作ることしか考えなかったんですね。
すごいですね、面白いですね。
なんでなんでしょうね。ただその、
そんな運命だよね。
そうですね、いろんなところにこうやっぱり旅をしていって、そのたくさんワイン産地ってあるわけですよね。
そうですね。
で私はたまたまフランスに行って、でその現地で本当に美味しいワインを、ずっとその場所にいて農業をやって、美味しいワインをこう旅人をもう本当に旅情たっぷりの感動させるような、でそういう飲み物を作っている人たちがいるっていうことに本当に感動しまして、でその旅をした後に、じゃあ日本に帰ってきて、でそういう飲み物がどこにもないと、美味しいワインないなと。
気候的にはどうなんですか？随分と変わってきてるでしょ、この、温暖化もあるし、でそもそもやっぱり日本とブドウとは品種が結構選ぶじゃないですか。
私たち甲州も作ってるんですけれども、メインでやってるのはピノノワールとシャルドネなんですね。でここ今ね、ワインボトルちょっとお持ちしてますけど、 まあ、ジンファンデルなんかも、やっていたと。それをちょっと苦渋の選択で木を切って栽培をやめたんですけれども、はい、ちょっといろいろなやっぱり難しい面がありまして、うん、一度ちょっと栽培を取りやめた。そのラストヴィンテージちょっと今日お持ちしてますので。
はい、ピノはどうですか。
ピノノワールはね、ものすごく日本でやっていくにはものすごく可能性がある、そういう品種だと思いますね。だいたい私たち8月の下旬ぐらいからピノノワールの収穫を始めるんですけれども、うん、割と早く熟していく品種なんですね、うんうん、でなので、まあ、雨の多い気候と言われている日本の中でも、はい、もちろん収穫期がこう遅くなっていくに従って雨に当たる回数って増えちゃうじゃないですか。畑の中でこうブドウが雨に当たる回数っていうのは増えてしまうと。なので割合と早く熟していくピノノワールのですとかシャルドネっていうような品種はものすごく可能性があります。でピノノワールっていう品種はやっぱりワインとしてもどこまでもこうバランスを求められる、そういう品種なんですね。強すぎてもいけないし弱すぎてもいけないし、
でもうまいピノがあれば何もいらないもんね。
そうなんですよね。だからやめられないんですね作るのが。
プロフェッショナルの醸造家になるまで勉強はアメリカでされてたんですか。
そうですね、フランスでワインに出会って、
出会った。
じゃあその後勉強したいと、うん、でワイン醸造学科というのがあるんですね、うん、はい、でそれは世界いくつもあるんですけれども、はい、その時に選んだのはアメリカのカリフォルニア州立大学でしたね、うん、
なるほど。
その日本でワインを作るために何が必要なのかを考えた時に、はい、初めから伝統のあるような産地に行ってしまっては何も学んでこれないんじゃないかと、 それがすごく怖かったんですね、うん、なんかこうフランス行ってイタリア行ってドイツ行ってそれで遊んで帰ってきましたってなるのがすごく怖かったので、うん、なのでアメリカ当時あのカリフォルニアワインってどんどんどんどん価値も上がってましたし、それこそねオーパス1がものすごい話題になっていたり、あのなんて言うんですかね、産地としても産業としてもビジネスとしてもものすごい急成長していた時期だったんですよ、はいはい、でこれは日本に持ち帰るのになんかその秘密があるはずだと思って、日本でじゃあないものゼロからですから、私土地もなかったので日本で美味しいワインがないと、そのないものを作るために何を学んでこなきゃいけないのか、その急成長の秘密を見にカリフォルニアに行ったんですね。
とてもスマートでしたね。
まあ人生最良の選択ですかね。
いや本当そうだね。いや本当だね、大正解でしょうね。
はい、
で日本に帰ってきました。
はい、
でどうやってその山梨でワインを作ると、そのプロセスに
山梨で、そうですね、まあアメリカに留学中に、うん、今のワイナリーキスビンワイナリーの社長の荻原康弘という、まあ、腕利きのブドウ栽培家なんですけれども、うん、農家の3代目ずっと甲州の地方で、うん、ブドウを作り続けていた人なんですけれども、
ワイン用も、
ワイン用はね自分の代でやるって決めた人です。
あ、なるほど。
またそれもね熱いちょっと面倒くさいような男なんですけれども、あのその今の社長が私がカリフォルニアにいる時にスカウトをしに来てくれたんですね。
ほう、
一緒にやろうよと突然。まあ、突然と言いますか。
いや突然だなそれね。
突然というか、まあいろいろもちろんあの、はい、ストーリーはあるわけなんですけれども、ね、私の書いていたブログを彼が読んでいて声をかけてきてみたいな、うん、はい、何このおじさんって思うところからなんですけれども、はいはい、まあいろいろな出会いがあって、ね、じゃあその荻原と山梨で一緒にワイナリーをやっていくのかなっていうのは方向性としてあったんですよ。
はい、
ただワイナリーがなかなかできないんですよ。
そうだ、
お金がない。あのどうやって資金を調達してくるかですとか、うん、あのブドウの畑の方もどんどんと増やしていって、それまで食べるためのブドウだけを作っていたのがワイン用のブドウもどんどんと植えていかなくてはいけなくて、うん、でワイナリー作るのってやっぱすごい時間かかるんですね。で私あのワイナリーができるまでの間ですね、日本にずっと暮らしているのもなんか面白くないなと、これはもうチャンスかもしれないと思ってフランスに渡ったんですよ。
はあ、そうですか。
はい、フランスで、
田舎ですか。
そうですね、ブルゴーニュ地方の北の方なんですけれども、うん、 シャブリという場所がありまして、でシャブリっていうと皆さんね、白ワインの代名詞かと思われる方もいらっしゃると思うんですね。
まあ、特に一昔前はシャブリ、まあ、牡蠣食べるんだったらシャブリ頼んだけど大丈夫だって話だったでしょ。
そうです ね、 ね、こう酸味がしっかりしていて、はい、まあ、シャルドネという品種を使った白ワインばっかりを作ってるような場所なんですけれども、うんうん、はい、そこで2010年と2011年収穫と仕込み、はい、そしてワイン作り、畑の仕事まで本当にいろんなことを経験させてもらいまして、そこで働いてたんですね、はい、フランスの中東部のヨンヌ県っていうところにある小さな町なんですけれども、はい、あの人口2500人ぐらいなのかな、うん、今は、うん、あのまあ小さな小さなコミューンですね、うん、小さな町なんですけれども、そのあたりの土壌って、うん、あの土がこう石灰質が多い場所なんですよね、はい、で乳白色のこう石造りの建物とかが多くて、でこじんまりした小さくまとまった町の周りに、もう見渡す限りのブドウ畑がずっとつながっているような、うん、そういう場所でしたね。でまあ、歴史的には古くて、はい、あの本当にそこで、醸造所のご夫妻と一緒に暮らしていたんですけれども、下宿をさせてもらってドメーヌ・ジャンコレという、 もう1792年創業っていう、ね、
1792年、
まあ、老舗ですね。あのそこで、まあ、つてを頼って、2ヶ月だけ働かせてもらえませんかと泣きついてですね、はい、で働き始めたら、あなたよく働くわねと、うん、もっといていいわよと言って
逆にこっちここに来ないかって話だね。
そうですね、
楽しかったんだろうな、
まあ、1回目の収穫あの仕込みが終わって、はい、でそのワイン作り終わった後に、じゃあ私あのちょっと他のね、はい、2ヶ月のお約束だったんで他の仕事探しますんでって言ったらでもうちょっといていいよ続くんですよね。で最後あの次の年のワイン作りもあの来てくれませんかになって
面白いね、
うん、でもそう言わせたかったのでもう必死で働いたんですね、はい、でまあそんなあのシャブリという場所で
カリフォルニアで醸造学を学び、そしてシャブリで現場を学ぶっていうのはすごいチョイスだね。
そうですね、もうカリフォルニアにいた時もかなりあの現場というか、うん、そこで大学校内にワイナリーがありまして、うん、はい、あのそこでワインをも作って売るところまでしっかり教え込むんですね。で私なぜかそこの醸造アシスタントっていう形で大学の卒業後そこで働く権利を得まして、でなんかカリフォルニアのワイン学びに行ったのに最後はカリフォルニアの人たちに私が教えるみたいなことになって、うん、まあしっかり勉強できたかなと。やっぱ教えることですごく学ぶことも多かったので、うん、なので現場自体はかなりの経験を積んでいて、で学生たちがやっぱねいっぱい失敗するんですよ、いろんなこと、その失敗が自分の糧になるというか、なのでワインの仕事って世界中どこに行っても技術があれば仕事できちゃうんですよね。
でもシャブリ行ってシャブリの伝統も知ったわけでしょ。
そのやっぱりワイン文化みたいなものはその深さですとか歴史の長さっていうのは、うん、やっぱり到底今の状態ではかなわないなっていうのはすごく感じてしまったんですけれども、やっぱりこう赤ちゃん生まれてくればその子にシャンパーニュの香りを嗅がせ、うん、本当ですよ、本当にやるんだこの人たちと思って、いや話に聞いてたけど本当なんだって。だと、うん、あと週末になると当時まあ20代後半ぐらいの若い醸造家たちと一緒に私も仕事していたんですけれども、もう週末になるとねみんな誰かの家行って一緒に食事するっていうのは、まあ、それが楽しみなんですね。それが唯一の楽しみとも言えるような、そうですね、あのそういう生活だったんですけれども、うん、本当に時間をかけて食事をして、でその美味しいまずいも結構厳しく言うんですよね、うん、でなんかちょっと時間ができたらワインのラベルを隠して、はい、ブラインドテイスティング、まあ、そういう遊びをこう始めるわけですよ、はい、でシャルドネばっかり作っているそのシャブリの場所で、うん、その何年のどこの畑のワインだっていうのを、うんうんうん、まあ、そこにいる25歳ぐらいの、うん、まあ、青年たち、うん、みんな分かるんですよね、うん、で何でかっていうと小さい頃からずっと飲み続けているので、うん、これが何年のどこの畑の誰が作ったワインっていうのをやっぱり言い当てるっていう、おすごいなこの人たち、そんな 遊びをしている人たちに私たちどうやったら追いつけるっていうのかな、なんかそこまで自分の子供たちが行き着くまでにはやっぱり何世代かかかるのかな、うん、今お持ちしてるの
これ、ね、
19年のキスビン甲州 ANA オリジナルブレンドですね。
素晴らしい。これはこれはファーストクラスで出る。
そうですね、 ANA 国際線ファーストクラスに搭載をされてまして、路線によってなんですけれども、うん、ちょっと召し上がってみますか。
嬉しいですね。
これね、私もA スタイルって ANA ショッピングから購入した私の私物でございます。
いいの本当に開けて。
今日は博士さんのために。
ありがとう。
じゃあ失礼して。
すごい、ありがとうね。
はい、
オフ、ありがとうございます。
素晴らしい音ですね。
メッセー、楽しみ。うわ、本当
香りがしてきましたよ。
あ、そうですか。
はい、
甲州という、まあ、ブドウの品種っていうのはあれですか、もうずっとあそこの山梨というかで作られているんですが、長いんですか。
そうですね、まあかれこれ300年ぐらいは作られている品種だというふうに言われてますけれども。どうぞ博士さん、
いただきます。
チンチン。乾杯。チチン。
うん、素晴らしい。あ、いいね、キリッとしてね。
ファーストクラスの味わいを。
ああ、酸味もとてもいいバランスだし、甘すぎず、そしてなんと早いね、スッと。
そうですね、割合と飲みやすく作ってあるとは思うんですけれども、やっぱり機内で召し上がっていただくっていうことが一つポイントとしてありまして、でこれまあ、ANA の、 ワインチームの方々、全日空商事の方々ですが、うん、もう本当に熱心なんですね、うん、これオリジナルブレンド作るのに、うん、もう何度となく私サンプルを抱えて山梨から東京まで何度となく通いまして、
その味覚も変わりますからね。
そうですね、
機内っていうのは、はい、でそれのことも計算して料理から全て作られているのでね。
そうですね、うん、香りが立ちやすいようにですとか、
はいはい、
口当たりがやっぱりその料理との相性の面ですとか、そういったことをANA のワインのアドバイザーをされている森悟さんという、はい、日本一のソムリエの方ですけれども、もうその方のアドバイスも受けながら、だから私もこのキスビン甲州の ANA ブレンドっていうのを作らせていただくことで、やっぱり自分の醸造家としての腕もこう磨かれていったのかなっていうところがありますね。だからすごく感謝してます。
キスビンって何年経つんですか。
キスビンは8年ですね。できてからまだ10年経ってない新しいワイナリーなんですよ。4ヘクタールほどの畑をやってまして、ものすごく小さな小さな醸造所の、車1台止められるかなっていうぐらいの、まあ、ガレージですね、ガレージワイナリーっていうふうに呼ばれてますけど、
うん、年間何本作るんですか。
だいたい1万2000本から1万5000本ぐらいですかね、はい、まあ、ロマネコンティと同じぐらいですか。
そうですか。
生産量だけ。
種類は今日もいろいろお持ちいただいてるんですけど、まあ、甲州は、ね、日本のその甲州のブドウで作ったってことでしょう、はい、そして、
まあ、シャルドネ、ピノノワール、うん、
はい、
甲州、シラ、
シラもやってんだ、
はい、あとビオニエという。で他にもたくさん種類はあるんですね、実験的にやっているものとか、はい、いろんなもの、そういうのを集めたものがキスビンブランとして、うん、ワインになってるっていうような状況ですね。まあ、銘柄としては十数種類は作っているんですけれども。
ブレンドもされるんですか。
ブレンドもしますね、はい、
面白い世界ですよね。
いや面白いですね。そのワイン、いいワインを作るっていうことと、あとやっぱりその文化を広めていくみたいなところ、両方とも仕事としてはやっていかなくてはいけなくて、でそういう時に、まあ、よく思い浮かべるのが、そのシャブリで修行している時に、シャブリで働いている時に、ね、ワインの歌っていうのがあるんですよ。
ワインの歌、
ワインの歌があるんですよ。そのブルゴーニュ地方の人たちって、そのワインですとかワインを作っている人を称えるような歌があるんですね。2種類あって、でそのうちの1つがバンブルギニオンっていうんですけど、うん、
はい、
もうすごく簡単なんです、うん、歌詞なんてラーラーラーしか言わないんです、うんうんうんうん、ラーラーラーラーラーラーラーラーレオラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーこれだけなんですよ。
最高だね。
でこれが、うん、ワインのお祭りなんかがある、うん、その2月頃ですかね、三番山祭りっていうのがあって、はい、もうしゃぶり中のというか、まあ世界中の人たちがそのお祭り目指してくるわけなんですけれども、はいはい、でしゃぶりしか飲ませないみたいなね、うん、もう同じしゃぶりばっかりみんな飲みまくってみたいな、うん、そのお祭りの会場で、うん、たくさんの人がこう座ってるじゃないですか、うん、列をなして、で一人が歌い出すでしょ、全員が歌うんですよ
ドイツ人のビールの歌って知らない、
そうです、全員歌うんですよその歌を、
うん、
だって子供から老人までこれ誰でも覚えられるじゃないですか、
うんうん、僕も今大好きだったメロディ、うん、
でこれが日本に帰ってきたら音楽がないんですよ、うん、ワインの音楽が、ワインがあって音楽があってってもう最高じゃないですか。
まあ、ちょっと旅ができるの難しい時期なんですが、今度よし行けるようになりましたと、まず初めにどこ行きたいですか。
そうですね、まあ、私あのモーリシャス行きたいですね。
モーリシャスですか。
そうですね、 ある時にモーリシャス日本大使館の方が、お宅のワインを買いますと言ってその使っていただいてるみたいなんですね、ワインをキス瓶のワインモーリシャスで飲まれてるんだっていうのがあって、でそれ以来やっぱり憧れの地なんですよね。行ってみたいな、ちょっとワインの説明ぐらいするから呼んでくれないのかなとかってね
いいね。
いやそうですね、あとはやっぱり、まあ、ワイン産地だったらどこにでも行きたいですけどもね、まあ、ワイン作っている身からする、まあ、ワイン作ってる人たちってねやっぱりライバルでもあり、行けばやっぱりお互い友達なんですね、なのでお互いやっている仕事に対しての尊敬ですとか、そういったことってものすごくあるので、やっぱりワイン育てる、ワインを作っているところにはどこにでも行きたいですけど、まあ、最近はイタリア行きたいな。
トスカだね。
そうですね。
やっぱそこのワインはやっぱりよくできてるもんね。
そうですね。まあ本当に私も醸造家修行時代はですね、フランスにばっかりいてイタリアに行ったことないんですよ、なのでまあ今となってはやっぱりもうちょっと何か学ぶことあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
いいですね、はい、いつも必ずゲストの方に伺ってるんですが、真由さんにとっての旅って一体何ですか。
私にとっての旅は、まあ、ワインを彩る出会いのひとしずく
決まった
ちょっとカッコつけすぎましたかね
決まった
いやでもやっぱり今までその旅先で見たいろんな風景ですとか出会った人だったり文化だったり思い出だったりで、そういうものが全てここに瓶詰めされていますよっていうのが私の作るワインですよってことだと思うんですね。なのでそれを全て大切に瓶詰めされているのがキス瓶ワインでございます。
ありがとうございました。すごく楽しかったです。